こんにちは。澄んだ空にすがすがしい秋を感じる頃となりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年10月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉です。りんご農家木村明則さんの秋になったら草を刈るというお話です。続いては食生活の話題、具沢山のスープ、クラムチャウダーのお話です。埼玉医科大学教授新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナー、最終回の第7回は筋肉と骨に大切な4つの栄養素の後編です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はじっと我慢のキノコバターです。そして食生活ミニ情報のコーナー、新感覚のたい焼きについて解説します。代わって外食情報のコーナーです。奥深さを増すラーメン店のお話です。東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食った、今月は東京都渋谷区宇田川町にある居酒屋中野のご紹介です。そして料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第5回は鶏肉とレンコンの海苔炊き込みご飯の作り方をご説明します。代わって茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所たけのこを営む坂場和子さんのどんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携に、今月は明日につながるネギの種まきというお話です。最後はご質問にお答えしますのコーナー、冷凍肉がくっつく原因とドラゴンフルーツについての2つのご質問にお答えします。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月はりんご農家木村明則さんの秋になったら草を刈るというお話です。木村さんのプロフィールです。1949年青森県生まれ、弘前実業高校卒業、神奈川県川崎市のメーカーに集団就職しますが、農業を手伝ってほしいという父の説得により1年半で退職。1971年から家業のリンゴ栽培を中心に農業に従事、農薬で家族が健康を害したことをきっかけに無農薬無肥料栽培を模索、10年近く無収穫無収入になるなど苦難の道を歩みながら、ついに無農薬無肥料のリンゴ栽培に成功。現在リンゴ栽培の傍ら全国海外で農業指導を行われています。
うちの畑はいつも草ぼうぼうですが、放置しているわけではありません。夏場暑いと男の人は床屋で髪を短くします。頭は涼しいですか暑いですか、どっちでしょう。直射日光を浴びると暑いでしょう。だから私は夏場草を刈りません。リンゴの木は暑くても動けません。もし私がリンゴの木だったらどうするか。自然の山は草を誰も刈りません。そう考えて伸ばし放題にしました。でも枝が折れんばかりに実っている 10月のリンゴ園では、あれほど伸びた草を刈っています。なぜ刈るのでしょうか。それは、草を刈ることによって、リンゴの木に秋を教えたいからです。草ぼうぼうの伸び放題だと、土の温度はいつも同じです。するとリンゴの木は、秋が来たことがわからなくなります。9月に入ると、津軽地方は夜の温度と日中の温度で差が出てきます。その頃を見計らって、リンゴの木に、秋が来たよ、と草を刈って教えるのです。リンゴの木は、ちょうど髪を短くしたように、外気温をまともに受けるわけですから。ああ、寒い。夜は寒い。日中は暑い、と思っているのではないでしょうか。リンゴの木に聞いたわけではありませんが、きっとそうだと思ってやっています。以前は草ぼうぼうのまま雪の降るまで放っておきました。しかし、リンゴが一つも赤くならなくなったことがありました。みかんは草ぼうぼうにしても色がつくのに、なぜリンゴだけは青いままなのかわかりません。リンゴは赤くならずに、雪が降っても青いままです。なんでだろうと思いました。何事も実験です。翌年、4箇所あった畑の草を、それぞれ半分ずつ刈りました。畑の半分は刈って、半分は刈らずに草ぼうぼうのままにしました。すると、草を刈ったところだけ、リンゴの色がつきました。自然というのは、ただ手を加えないで、そのまま放っておけばいいというものではないようです。自然をうまく利用するのが人間ではないでしょうか。私をいつも悩ませた斑点落葉病は、草を伸ばしたら増えなくなりました。土の温度が影響しています。斑点落葉病が好むのは、高温多湿です。菌の活動が弱まる9月に刈るのも理由があることでした。今は温暖化によって、9月10日頃でも残暑が厳しいです。通常は15日頃に草刈りをしますが、今後は9月の末になるかもしれません。今年はそれでやってみようかなと思っています。そういった部分は人間が判断していかなければなりません。適切な時期に草を刈り、地温を下げてやらないと、リンゴは秋が来たことを感知できず、果実に色と甘みが乗りません。人間は、考える葦と言われます。人間としての知恵も必要です。リンゴ畑に足音を聞かせることが大事なのです。常に観察し、固定観念を拭い去って、目と手を肥料や農薬の代わりに動かしましょう。これは日本経済新聞出版社発行、木村明則著、リンゴが教えてくれたことに載っているお話です。
続いては食生活の話題です。今月は具沢山のスープ、クラムチャウダーのお話です。
あったかいスープが恋しくなる季節になりました。皆さんはどんなスープがお好きですか？コーンスープやポタージュ、ミネストローネなどが有名ですが、クラムチャウダーも根強い人気があります。最近ではコンビニやスーパー、輸入食品店など、様々な場所で手軽に買えたり、レストランで楽しんだりすることができます。 クラムチャウダーは二枚貝を具材とした具沢山の煮込みスープです。クラムは英語で二枚貝、チャウダーはフランス語で大鍋を意味する言葉に由来すると言われています。フランス北西部のブルターニュ地方で、漁師たちが取った魚介類を大きな鍋で煮込んだ料理がその起源だとされています。一般的な具材は、アサリやハマグリなどの二枚貝のほかに、玉ねぎ、じゃがいも、人参、セロリなど。ベーコンを加えるレシピも多く、貝の旨味と野菜の甘みが溶け合ったスープとして親しまれています。よくスープのベースとして使われるのがシークラムジュースです。主にアメリカ東海岸で取れる二枚貝のシークラムを蒸した際の煮汁を缶詰にしたものです。貝のエキスが凝縮されており、家庭で本格的な味を出すための便利な調味料として重宝されています。クラムチャウダーの発祥は17世紀のアメリカ東海岸ニューイングランド地方とされています。イギリスから移住した人々がボストンなどで取れる新鮮な貝を使って作ったのが始まりです。厳しい寒さの中、手に入りやすい貝や野菜を使って作られた具沢山の温かいスープは、厳しい生活を送る入植者たちの間で広まっていきました。アメリカでは毎年2月25日をクラムチャウダーの日としています。この日は多くのレストランや家庭でクラムチャウダーが作られるそうです。いち早く缶詰にもなっています。19世紀後半にはすでに販売されており、特にアメリカ海軍の食料に用いられました。これにより船員たちは遠洋航海中であっても故郷の味を手軽に楽しむことができたのです。クラムチャウダーには地域によっていくつかの種類があります。日本で一般的に知られている牛乳やクリームをベースにした白いスープはニューイングランド風クラムチャウダー、またはボストンクラムチャウダーと呼ばれ、これに対しトマトベースの赤いスープはマンハッタン風クラムチャウダーと言います。クラムチャウダーはアメリカの歴史とともに発展し、今では世界中で愛される料理となりました。代わっては、埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授、新井智之さんの、足腰は筋肉と骨が重要のコーナーです。最終回の第7回のテーマは、筋肉と骨に大切な4つの栄養素の後編です。前編では4つの栄養素のうちの1つ目、タンパク質について解説しました。
2つ目の栄養素はカルシウムになります。まあ、骨がカルシウムが大事というのは非常に一般的なことかなというふうに思います。で、このカルシウムというのは体の中でどんな働きをしているかといいますと、いろんなところので重要な働きをしています。で、体にとっては非常に重要な物質なので、血液中のカルシウム濃度が一定に保たれるということが大前提です、体の中では。ですので、血液中のカルシウムが減ると、どっかからか補充しなきゃいけない。カルシウムが減ったり増えてしまうと、すぐに病気ということになってしまう。体にとって非常に危機的な状況になってしまうので、カルシウム濃度が下がったり上がったりした場合には、特に下がった場合には、貯蔵している場所からすぐに血管に補充するというようなことが行われます。ですのでカルシウムというのは貯蔵しておくことが大事なんですね。その貯蔵施設が骨ということになります。ですのでカルシウムの摂取が少なくなって血液中の濃度が下がる状態に陥ると、どんどん骨からカルシウムが 血液中に溶け出していって骨がスカスカになっていくというような状況になります。そういった状況が骨粗鬆症ということになります。ですのでカルシウムは積極的に取っていかなければいけないんですけれども、日本人はカルシウムが少ないというふうに言われています。だいたい日本人の平均はだいたい500から600ミリグラムというふうに言われているんですけれども、必要量は800から1000というふうに言われています。ですので200から300ぐらい少ないというふうに言われていますので、その不足している200から300グラムを食材から取っていくというのが大事になります。でやはりおすすめは牛乳とかヨーグルトの乳製品になります。これはカルシウムの吸収率も非常に高いので、牛乳やヨーグルトにカルシウムが含まれているのは皆さんご存知だと思いますので、そこをやっぱりしっかりと取っていただくというのがいいかなというふうに思います。だいたい1日牛乳1杯と、ヨーグルト1個ぐらいを取っていくと、その不足分が補充できるというようなことで考えていただければなというふうに思います。でカルシウムに関してはちょっと注意点もありまして、カルシウムのサプリメントの過剰摂取は心筋梗塞のリスクを向上させる可能性が指摘され始めていると、ちょっとまどろっこしい言い方になってますけれども、カルシウムのサプリメントは過剰に取りすぎない方がいいかもしれません。またリンとか食塩はですね、カルシウムの吸収を邪魔したり外にカルシウムを排出してしまうという、カルシウムにとってはマイナスの働きをしますので、食塩の取りすぎとかリンの取りすぎは注意をください。特にインスタント食品には大量のリンが含まれておりますので注意が必要です。ビタミン D、ビタミン D 皆さんご存知な人もご存知でない方もいると思いますけれども、ビタミン D は骨折や転倒予防に単体で効果があるというすごい栄養素、非常に重要な栄養素になります。働きとしては小腸からのカルシウムの吸収を促すということで、小腸から骨にカルシウムを引っ張ってきてくれるような働きがありますので、カルシウムだけあってもこのビタミン D がなければ骨に貯蔵されないというようなぐらい重要な物質になります。でこのビタミン D に関しては日光によって皮膚で合成されますので、日光の中に含まれる紫外線によって、浴びることで皮膚で合成されるようなことになりますので、春とか夏とかですね、日差しの強い時期であれば1日15分ほど顔や手に当てれば十分になります。ご注意いただきたいのは紫外線に浴びなきゃいけませんので、家の中にいたりとか、あと UV カット、紫外線カットの、クリームを塗ったりすると、効果が失われますので、そういった部分抜きで皮膚に当てていただくというのが大事かなと思います。一方で秋の後半から冬にかけては日光だけではビタミン D が不足しますので、食事で摂取するしかないかなというふうに思っています。この場合鮭やサンマの魚ですとか天日干しのキノコ類などがビタミン D を多く含んでますので、そういった食材から摂っていただくというのがいいかなというふうに思います。最後のビタミンK という栄養素になります。これも骨を強くする栄養素の一つになります。このビタミン K というのは、骨を強くする、石灰化に必要なタンパク質で、骨を強くするような作用があります。ですのでこのビタミン K が不足すると骨折が多くなるという事実が分かっています。でこのビタミン K を多く含む食材というのはやはり納豆が圧倒的に多いということが分かっています。でその他はモロヘイヤ、小松菜などの緑の野菜がビタミン K を含むんですけれども、やはり圧倒的に納豆かなというふうに思います。でこの納豆に関しては、納豆を多く摂っている地域ほど骨折が少ないということがもう分かっています。納豆というのはなんとなく西日本の方はあまり食べないというイメージもあるかなというふうに思うんですけれども、大腿骨の骨折は西日本に多くて東日本に少ないと、納豆の摂取量と真逆になるということが分かっていますので、おそらく推測ですけれども、このビタミン K という栄養素が、作用して納豆の摂取量と骨折の発生率が正反対になるっていうような現象が起こっているのではないかというふうに言われている。そのぐらいやっぱこのビタミン K という栄養素はですね、重要なので、納豆や緑の野菜で摂るようにしてみてください。以上、タンパク質、カルシウム、 ビタミン D、ビタミン K という4つの栄養素が筋肉や骨に非常に重要ですので、こちらを意識的に摂るようにした上で、しっかりと運動していただけるといいかなというふうに思います。最後、まとめになります。私の話の中で、足腰を健康に保つための運動と栄養の3つのポイントをお話ししました。まず1つ目が、バランスの良い運動習慣をつけるということで、筋トレやバランストレーニングとともに多くの種目をやるような運動習慣をつけてください。で、二つ目が活動性の高い生活を送るということで、なるべく座る時間を減らして、1日60分ぐらいの時間を動いていただくというのが一つの目標になります。この動いていただくのは運動するだけではなくて、生活の中で家事をする、買い物をする、まあ、いろんな活動も含みますので、全体で1時間ぐらい活動性の高い生活を送ってください。で、最後に、運動だけではやはり足腰強くなりませんので、適切な栄養摂取を行う。特に筋肉や骨には、タンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K が重要ですので、これらの栄養をしっかりと取りながら、自分のペースで運動を続けていただくといいかもしれません。以上になりますが、私の足腰を健康に保つための運動と栄養ということで、話を、終わりにいたします。皆様、ありがとうございました。
次は、料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月は、じっと我慢のキノコバターです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。秋といえばキノコですね。まあ、正直なところですね、スーパーに行けば様々なキノコが一年中あって、まあ、キノコの旬は秋とは言いますが、売っているキノコの味は基本的には一年中そんなに変わりません。まあ、日本の農業の栽培技術は偉大ですね。とはいうものの、やはり秋には存分にキノコを楽しみたいものです。もはや単に気持ちの問題でしかないのかもしれませんが、まあ、そういう気持ちこそ一年を通じて食を楽しむときには大事なのではないかと思います。キノコは和洋中様々な料理に活用できる優秀な食材ですが、今日はバター焼きを作っていきましょう。あらゆるキノコがバター焼きに向いていますが、今回はその中でも特におすすめのえのきで、もしかしたらえのきのバター焼きなんてもバターでさっと炒めるだけでしょう。わざわざ作り方を教わらなくても大丈夫だよと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はそのちょっとしたコツで美味しさが爆上がりする秘訣をご紹介します。えのきは大きめの1パックを丸々使います。バター焼きの時はえのきがあまりバラバラになりすぎない方がいいので、根元の切り落とす部分は最小にして、手で裂くようにして根元がつながったまま食べやすい太さに分けていき、そしてそれをフライパンにどんどん乗せていきます。そこにバターを一かけ乗せます。一かけといってもこれ正直なるべく多めの方が美味しいです。ちょうどですね、親指の付け根から先くらいまでのサイズ、グラムで言うと20グラムくらいですかね。まあ、このぐらいがおすすめです。そして塩を全体に一つまみ、最後に水を大さじ2くらい加え、蓋をして中火にかけます。要するに最初は炒めるというより蒸し煮にするイメージです。だいたい2分も経てば、蓋の隙間から蒸気が上がってくるはずです。そうなった頃にはえのきはフライパンの中でくったりとなっていて、すっかり炒めやすくなっているはず。混ぜながら水分を飛ばすように炒めていきます。まあ、普通だったらこれでもう完成です。ここにさっとお醤油でも垂らしたら、それは十分美味しいえのきバター。しかし今回はここからもう一工夫していきます。と言っても難しいことも面倒なことも何もありません。火を弱火に落として、そのまま10分ほど放置するだけです。その間、絶対に混ぜてはいけません。あくまで放置です。 僕はこの料理をじっと我慢のキノコバターと呼んでいます。さて、弱火で放置していても最初は特に目立った変化はないはずです。しかししばらくすると少しチリチリと音がしてきます。そう、フライパンの中の水分が飛んでえのきが焼け始めるんですね。で、ここで焦げるんじゃないかなと心配になって思わず混ぜたくなるかもしれませんが、もうちょっと我慢してください。一番弱い火にしておいたらそうそう焦げることはありません。さらにしばらくすると音はチリチリから今度ジリジリっていう感じに変わっていきます。そしてそこから立ち上る香りは一気に香ばしくなります。そうなったら菜箸でですね、えのきの下側の方をちょっと触ってみてください。少しカリッとした感触があれば最後にごく少量の醤油を垂らしてジュッと言わせ、すかさず全体をさっくり混ぜて完成です。これだけしっかり焼くと最初はフライパンからこぼれるほど大量だったはずのえのきもすっかりかさが減っています。少し悲しくなるかもしれませんが、減っているということはすなわちそこにキノコの旨味が凝縮しているということに他なりません。減っているのは水分だけです。キノコ類は全般こうやって水分を飛ばしていくと肉にも負けない旨味と食感が生まれます。なのでこのじっと我慢のキノコバターはえのき以外にもあらゆるキノコに応用できます。そして違うキノコをできれば3種類くらいミックスするとより美味しく食べていて楽しい料理になります。僕のおすすめはえのきにプラスしてしいたけ、まいたけといったところですが、もちろんしめじやエリンギなどお好みのキノコを自由に組み合わせていただいて構いません。ただそうなるとさすがに量が多すぎるという問題も発生します。そこで今回はもう一つの裏技をご紹介します。これが冷凍キノコミックスです。キノコを3種類でも4種類でも買ってきたら、とりあえず大きめにカットしたり裂いたりして全部ざっくり混ぜ合わせて、そしてその日の料理に使う分以外はひとまとめにして冷凍してしまうんですね。キノコは冷凍しても食感が失われず、かえって旨味が出やすくなります。なのでそもそも冷凍向きの食材なのですが、こうやってミックス状態で冷凍しておくと鍋物や汁物、炊き込みご飯、パスタ、そしてもちろんこのキノコバターにもいつでもすぐに使えます。これは本当に便利なので、ぜひ一度お試しをと言いますか、むしろもうやらなきゃ損だと思っています。騙されたと思ってですね、明日からすぐにでもやってみてください。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。新感覚のたい焼きについて解説します。
たい焼きの焼き方には天然物と呼ばれる一丁焼きと電式焼きの2種類があり、それぞれ異なる食感が楽しめるのが魅力です。一丁焼きは一つずつ専用の型で手焼きするため、皮がパリッと香ばしく職人の技術が光る一品です。それに対して電式焼きは複数のたい焼きを一度に焼くため、皮が柔らかくふんわりとした仕上がりになります。定番の粒あんやこしあんに加えて様々なあんが人気を集めています。中でも人気なのがカスタードクリームです。カスタードの他にもさつまいも、抹茶、クリームチーズ、チョコレートなど様々なクリーム系のあんが人気で、洋風の味わいが楽しめます。変わり種のたい焼きも人気です。クロワッサンたい焼きは皮がクロワッサン生地でできており、サクサクとした食感とバター風味が特徴です。たい焼きアイスはたい焼きの中に冷たいアイスクリームが入っていますが、 皮はパリッとしたままなのが特徴です。食事系たい焼きという甘くない具材を包んで焼いたたい焼きもあります。ツナマヨ、卵サラダ、チーズ、ハム、カレー、リゾット、お好み焼きなどを具材としており、おにぎりやサンドイッチのように手軽に食事として食べられるよう工夫されています。たい焼きは伝統を守りつつも新しい味や食感、便利さを追求し、多様な進化を遂げています。お店によって、皮の厚さや焼き加減、あんの種類が異なるので、食べ比べも楽しいでしょう。
続いては、外食情報のコーナーです。今月は、奥深さを増すラーメン店のお話です。日本のラーメンは多種多様な進化を遂げ、今では様々な系統に分かれています。それぞれが独自の魅力を持ち、多くの人々を引きつけてやみません。まず、スープのベースに注目すると、最も伝統的な醤油ラーメンをはじめ、あっさりとした味わいの塩ラーメン、濃厚な風味が食欲をそそる味噌ラーメン、そして九州を中心に広まった白濁スープの豚骨ラーメンがあります。さらに魚介の旨味が凝縮された魚介系ラーメンや、鶏ガラを長時間煮込んで白濁させた鶏白湯ラーメンなど、そのバリエーションは広がる一方です。また調理法によってもラーメンは多様な形に分かれます。麺とスープが別々に提供されるつけ麺は、好みのタイミングで麺をスープにつけて食べるスタイルです。一方、スープがなく麺に少量のタレや油を絡めて食べる混ぜそばや油そばも、中華麺を使っていることからラーメンの一種として広く親しまれています。日本各地の風土や食文化が反映されたご当地ラーメンもその魅力の一つです。札幌、喜多方、博多、熊本、和歌山、尾道、徳島など、発祥地の名前が冠されたラーメンは、その土地ならではの個性を味わうことができます。さらに、特定の有名店が発祥となり、その味やスタイルを継承、インスパイアしたお店が増えることで、〇〇系と呼ばれるジャンルも誕生しました。例えば、濃厚な豚骨醤油スープに太めのストレート麺が基本の家系や、豚骨醤油ベースの乳化スープに極太の平打ち麺、山盛りのゆで野菜が特徴の二郎系がその代表です。他にも、魚介系の醤油ベースの漬け汁に、喉越しの良い中太漬け麺が特徴の大正軒系や、豚骨や鶏ガラベースの醤油スープに大量の背脂が振られているのが特徴の背脂ちゃっちゃ系など、個性豊かな系統が数多く存在します。これらの系統はあくまで一般的な分類であり、実際には様々な要素が組み合わさったハイブリッド系や、全く新しいスタイルのラーメンも日々誕生しています。ラーメンの世界は一時期と比べて急速に拡大し、その奥深さを増していると言えるでしょう。このコーナーは、一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。 代わっては、東京農業大学名誉教授小泉武夫さんの行った食ったのコーナーです。今月は、東京都渋谷区にある居酒屋中野です。住所は、渋谷区宇田川町 31-3 第3田中ビルです。
皆さんこんにちは。私が通い詰めてるっていうので有名で、これ中野って言うんです。非常に珍しい名前ですね。中野の名はですね、奈良県の名です。それから加えるですね、それから野原の野で中野というところです。ここはですね、もう何と言ってもこれもう私もう絶対的に皆さんにお約束します、世界一美味しいカツオのお刺身です。本当にカツオが美味しい。大体私はマグロよりカツオの方が好きなんだっていう人多いと思いますけど、本当にここ一年中カツオが美味しいんですよ。ここはですね、たたきで一年中出してくれる。これは私ね、本当に今喋りながら中野のことを思い出して、よどれがピルピルピルピルピルと出てきてんですから、本当にすごい。ここなんでそんなにね、カツオが美味しいかっていうと、ご主人の田中さんっていう方なんですけどね、もうだいぶご年配ですけども、高知県の出身なんですね。そうで、高知県の、漁師仲間にものすごくいっぱい知り合いがいて、ほうでもって、中野シンジケートというテーマがあってですね、特別中野には毎日のように取れたてのカツオ、送ってくれる。カツオってのは一年中取れますからね。それを一年中楽しめる。それから、あと、ここは干物がうまいんですよ。干物。柳ヶ嶺の干物って言ったらもう最高ですね、ここは。上品で美味しくて最高で。それで、あとここでですね、一度皆さん、味の開きを食べてごらんなさい。ここの味の開きは、長崎だって言うんですけど、身が厚くて、九州の、味ってのは大きいですよね。関味なんていうので大きいと思うんで。もう、ものすごく脂が乗ってて、それでもって、もう、焼きたてのまだ熱いやつに、箸をつっつけ込むと、肉からファッとこう湯気が出るぐらいのものですね。それを箸でむしり取って、むしゃむしゃと食うわけだ。まあ、これはもう、やめられない。それから、ここ行きましたらね、梅貝の煮付けっての、出てきます。富山あたりではですね、ものすごく大切にされる貝なんですけど、今で東京では本当にすごいいい梅貝っていうのは、東京の一流料亭しか来ないって言われてるんですけど、や中野行きますと、すごいのがこう出てきます。これから皆さん、何と言ってもここ、本当なんだ、先生何と言っても何とも言って、ずいぶん興奮してんじゃないかと思われますけど、ここの最大のおすすめはですね、イワシのつみれ鍋なんです。イワシのつみれ鍋、はい、そうなんです。生きてるイワシをですね、骨ごとすすりつぶしましてね、すり鉢で。で、それにつなぎの小麦を入れて、ネギだ入れたり何かして、お団子にするイワシの団子。ね。それを、鍋に、豆腐とか、白菜とか、いろんなと一緒に鍋で煮るんですけども、その時の出汁汁も素晴らしい。うん。それで実はね、週刊誌でもね、ここのイワシのつみれ鍋はすごいっていうことで紹介されているんですね。そのぐらいに素晴らしい、そのつみれの鍋があります。それから、焼いた厚揚げに生姜醤油をかけて食べるなんていう素朴なものも、ここで、食べられますし、それから、もし、お土産持って帰りたいなったら、店に入ってすぐに帰り、サバの押し寿司をお土産持ってきたいんだけど、って、ようやくすると、作ってくれます。こういうようなものですね。それから、よし、今日はちょっと贅沢しようって言ったら、のどぐろのね、煮付け、それから焼いたもの、こういうのもありますので、素晴らしくですね、レパートリーが広いです、ここは。渋谷の駅から7分。どうぞ行ってみてください。
代わっては、料理家、長谷川あかりさんの、一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第5回は、鶏肉とレンコンの海苔炊き込みご飯の作り方をご説明します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は鶏と海苔のうまみ、レンコンの歯ごたえが癖になる鶏肉とレンコンの海苔炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ水気を切ります。できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。レンコンは粗みじん切りに、生姜はみじん切りにします。炊飯器の内釜にお米と料理酒塩を入れ、2合の目盛りまで水を注ぎます。水およそ 400ml。 鶏ひき肉、レンコン、生姜をお米の上に乗せ、海苔を手でちぎって加えます。炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら器に盛り付け、カツオ削り節を乗せて出来上がりです。 材料です。4人分でお米2合、鶏ももひき肉 200g、レンコン 150g、およそ2分の1本、生姜1かけ、焼き海苔全形1枚、21センチ×19センチの大きさです。料理酒大さじ2、塩小さじ1と3分の1、最後に乗せるカツオ削り節適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を研ぎます。研ぐというより、まあ、きれいに、さっと洗う程度で大丈夫です。さっと洗ったら、このまま炊飯器で炊いてもいいんですけれども、お米にしっかり味が染み込むと美味しいので、炊飯器で炊く場合でも、ザルの上で30分ぐらい置いておくと美味しく炊けるかなと思います。もちろん炊飯器なので、給水の時間、含まれているので、ザルにあげる時間を省略してしまっても大丈夫です。余裕があれば30分置いてみてください。続いて、レンコンを、みじん切り、粗みじん切りぐらいで大丈夫です。にしていきます。まず、縦に包丁を入れます。縦に 2,3 ミリの幅で薄くスライスしていきます。まあ、ただ最終的に細かくなればいいので、そこまで神経質にこう 2,3 ミリ厳守しなくてもざっくりで大丈夫です。薄くスライスしたレンコンを端から細切り 2,3 ミリに切っていきます。もうざっくりで大丈夫です。 2,3 ミリって言いましたけど、私今5ミリ以上に切れちゃってるものも全然あるので、ここでしっかり粗みじん切り細かくしておくと、お米と一体感が生まれて口なじみがよく美味しく食べられます。あんまりね、大きいとお米から浮いてしまうので、この炊き込みご飯は少しね、具を細かくしてお米との一体感を楽しむような炊き込みご飯になっています。そしたら今細切りになったレンコンを横長に置いて、端から粗みじん切りにしていきます。ざっくり端から最後まで刻めたら、包丁の先を支点にして押さえて、放射線状に包丁を動かして刻んでいきます。手で触ってみてパラパラとしてきたら、そこで終了で大丈夫です。あんまりね、大きい塊が残っているようなら少し刻んであげてください。続けて生姜も、生姜は今度粗みじん切りだと辛くなってしまうので、生姜はみじん切りにしましょう。生姜も薄く1ミリぐらいですかね、にスライスして薄切りにします。薄切りになったら生姜を並べて、また端から今度は千切りにします。千切りにした生姜を90度回転させて横細長く置きます。そしたらまた端から刻みます。レンコンの時と同じように包丁の一番端を支点にして、放射線状に包丁を動かしながら何往復か刻むと細かいみじん切りができます。それでは炊飯器の内釜にさっき洗ったお米を入れます。お米を入れたら、続けて先に調味料を入れます。調味料は料理酒、塩、そしたらお水を注ぎます。調味料はね、お酒と塩だけなので、あとはもうお水を注いでしまいます。2合の目盛りに合わせるとだいたい 400ml ですね、お水が入っていきます。水を注いだら、鶏ひき肉もうね、パックからそのまま入れちゃってください。そしたら、刻んだレンコンと生姜をどっさり乗せます。続けて焼き海苔をちぎって入れます。もうね、大きさは適当で大丈夫です。 炊くと海苔柔らかくなりますので、後で全部ね混ぜちゃうので、手でなんとなくちぎって入れればそれで大丈夫です。はい、あとは炊飯器にセットして普通に炊きます。今お米の上に鶏ひき肉、レンコン、生姜、海苔乗せましたけど、炊く前に混ぜずにそのまま炊飯器にセットしてください。それでは炊き上がったので仕上げに入ります。炊飯器の底からお米をひっくり返すようにしてこう持ち上げて混ぜていきます。炊く前に具材を一切混ぜずに炊飯を始めたので、鶏ひき肉をほぐすようにして混ぜ合わせます。鶏ひき肉塊で炊けているので、こう乗せたところがねそのままドンと固まって炊けているので、全体をねよくしゃもじで切るようにして混ぜ合わせてください。全体がしっかり混ざりました。混ざったら器に盛り付けます。器に盛り付けたらトッピングでカツオの削り節、これも旨味がたっぷりです。カツオの削り節をご飯にトッピングして出来上がりです。レンコンの歯ごたえが楽しいシンプルな炊き込みご飯です。鶏ひき肉から出る動物性のしっかりとした味わいと海苔の繊細な旨味が複雑に絡み合います。レンコンがたっぷりと入るので不足しがちな食物繊維をしっかりと補給することができるのも嬉しいポイントです。味も濃すぎないのでどんなおかずとも相性抜群。ぜひお試しください。
続いては、どんなことにもワクワクドキドキ楽しんで誰もが参加できる農福連携にのコーナーです。ご執筆は茨城県水戸市で障害福祉サービス事業所竹の子を営む坂場和子さんです。今回は明日につながるネギの種まきというお話です。皆さんこんにちは。食卓になくてはならないネギ。ネギは日当たりが良く、風通し、水はけの良い場所に植え付けます。茨城はネギの生産が盛んで、特に夏ネギは日本一の産地です。県内各地で様々なブランドネギが栽培されています。例えば、筑西市で栽培されている石上ネギは、軟白部が長く、とろける食感と甘みが特徴的です。水戸市では、柔らかネギというブランドネギを栽培しています。軟白部分が長く、甘みと柔らかさ、みずみずしさが特徴です。鍋はもちろんのこと、サラダ感覚で生でも美味しく食べることのできるネギです。私たちは食卓に上がるまでのネギにたくさん関わらせていただいています。矢崎農園の矢崎社長は、水戸市の休耕地を生き返らせ、水戸市各所でネギを栽培しています。休耕地を耕し、石を丁寧に拾い、肥料を加えて、作物を栽培できるように畑を整備します。石拾いは考えていたより長い時間がかかりました。プチトマトほどの石を丁寧に拾う作業は、集中力と継続性が求められました。しかし、生き返った畑を眺めたとき、ここから美味しいネギがたくさん生産されると思うとワクワクしました。タケノコメンバーの城田明義さんは、大変だったけど嬉しい。僕はネギが大好きだから、この畑いっぱいのネギも食べられると思うんだ、と元気に発言しました。すかさず矢崎さんより、この畑いっぱいは食べられないよ、とユーモアいっぱいの声にメンバー全員から笑い声が上がりました。ネギの種をまくときには専用の道具を使います。道具を用いて
あらかじめ引かれた線の上に種をまいていきます。ネギ畑は長い圃場で50メートル以上にもなります。長い距離にまっすぐ種をまくには、ある程度の技術が必要です。私も挑戦してみました。下を見てばかりいると曲がってしまいます。少し先を見て、ゆっくりと進みながら手元を確認していくことが求められます。メンバーさんは一つのことに集中して正確に作業することは得意です。しかし、二つ三つのことを同時に行うことはかなり難しい作業となります。ネギが大好きな城田さんは、様々な作業を的確に行い、メンバーを引っ張ることもできる頼もしいメンバーさんです。城田さんが挑戦したいと名乗り出てくれました。城田さんは慎重にゆっくりと進めていきます。しかし、線はちょっとずつ曲がっていってしまいます。難しい、と大粒の汗をかきながら頑張ってくれました。矢崎さんは、曲がってしまうと今後のネギの生育に影響が出てしまうんだよ。もう少し練習が必要だね、と言われました。矢崎さんが作業を始めると、長い圃場を曲がることなくまっすぐに素早く線が引かれ、種が植えられてきます。すごい、すごいです、矢崎さん、すごい、と興奮して拍手をする城田さん。ありがとう。種まきで褒められたのは初めてだよ、と大きな声で笑いながら照れていました。その様子にメンバーは大爆笑。難しい作業ではありましたが、楽しい時間となりました。ネギが成長してくると雑草も成長してきます。除草作業はネギの成長を促す大切な作業です。長い圃場を丁寧かつスピーディーにひたすら除草していきます。一人一列を担当して、スタートで一斉に除草が始まります。大高達樹さんは自閉症スペクトラム障害です。障害特性を生かして、丁寧かつスピーディーに除草を進めていきます。一列を終えると、終わりましたと元気に報告してくれます。この日の最初の1位は大高さんでした。10人で除草作業を行って、私はちょうど真ん中の5位でした。一心不乱に集中して作業を行いましたが、メンバーさんには叶いません。暑い中、真剣に丁寧に除草に向かうメンバーさんを誇りに思いました。2時間除草を行い、最後にみんなで取り残しがないか点検をしながら圃場を眺めました。青い空にぽっかり浮かぶ白い雲、その下に青々とした生きの良いネギが空に向かって伸びています。メンバーさんが除草してくれたネギはさらに生き生きとしています。たくさんの人々の食卓にネギが使われ、たくさんの人が喜んで食べているよ。こんな素敵な作業をしているんだよ、と話しました。僕も食べたい。私も、とみんなから声が上がりました。矢崎さんが、このネギは傷がついてしまっているから出荷できない。持って帰って食べてみて、とネギをくださいました。メンバーさんはみんな大喜びです。持ち帰り、タケノコ栄養士の山田慎太郎さんに、ネギの美味しい料理方法を聞きました。山田栄養士より、まずは焼いてみようと焼いてもらいました。焼いたネギは柔らかくて甘くしっとりジューシーになり、とっても美味しく食べました。味噌とみりんとすりごまを混ぜた味噌だれも作ってくれました。味噌だれをつけて食べてみると、甘辛い味がネギの甘さをさらに引き立ててくれました。山田栄養士は、ネギの豚肉焼き、ネギグラタン、ネギの中華炒めなども作ってくれました。ちょっとしたネギパーティーの始まりです。ネギって美味しいね。 ネギってこんなに美味しかったかな、などの意見が上がりました。また、美味しいネギのために作業を頑張らなくちゃ、明日からも頑張ろう、と作業に対しての意欲にもつながっていきます。本当に素直で頑張り屋さん、一生懸命なメンバーです。私もみんなに背中を押してもらって、明日も頑張らなくてはと誓った出来事でした。最後はご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。冷凍した豚肉を解凍して煮物に使うと塊になりやすくて困っています。肉同士がくっつかない方法を教えてください。という岡山県の匿名希望の方からのご質問にお答えします。
冷凍した肉で煮物を作ると、肉同士がくっつく原因は主に2つあります。1つ目はドリップの粘着性です。冷凍、解凍の過程で肉の細胞が壊れると、水分や旨味成分がドリップとして流れ出ます。このドリップに含まれるタンパク質が熱で固まると、肉同士をくっつける糊のような役割をします。二つ目は、急激な加熱による収縮です。冷たい肉を熱い煮汁にいきなり入れると、表面のタンパク質が急な熱で固まり、肉自体が縮んで硬くなります。この収縮によって、肉同士がくっつきやすくなります。これらの問題を解決するには、調理前の下準備と煮る際のちょっとした工夫が必要です。まず、時間をかけてゆっくり解凍しましょう。急激な温度変化を避けるため、冷蔵庫で解凍するのがおすすめです。急ぐ場合は、密閉できる袋に入れて冷水につける方法もあります。解凍後は、キッチンペーパーで肉の表面の水分やドリップを丁寧に拭き取ってください。これだけでも肉はくっつきにくくなります。また、肉全体に片栗粉を薄くまぶすのも効果的です。肉がくっつくのを防ぎ、旨味が流れ出るのも防げます。さらに、煮汁にとろみがついて、まろやかな仕上がりになります。軽く熱湯をかける湯通しもおすすめです。先に肉の表面のタンパク質を固めることで、肉の縮みやくっつきを防ぎつつ、旨味を閉じ込めることができます。煮る際は、肉を一度にまとめて入れるのではなく、一枚ずつ広げるように入れ、菜箸などで優しくかき混ぜましょう。これらの一手間を加えることで、煮物の仕上がりがぐっと良くなります。ぜひ試してみてください。
二つ目です。ドラゴンフルーツについて教えてください。という茨城県の秋葉さんからのご質問にお答えします。
ドラゴンフルーツはサボテン科に属する果物です。そのユニークな見た目がまるで竜の鱗のように見えることから名付けられました。果肉は白や赤紫色をしており、ゴマのような小さな黒い種が多数含まれています。この種はそのまま食べることができ、果肉のシャリシャリとした食感のアクセントになっています。食べ方は包丁で縦に4等分に切り、皮を剥いて食べるのが一般的です。さっぱりとした上品な甘さが特徴で、ビタミン C、食物繊維、カリウムなどを豊富に含むことから、美容や健康にも良いとされています。原産地は中南米ですが、 現在の最大の生産国はベトナムです。日本国内でも沖縄や九州南部などで栽培されています。国内での流通は主に6月から11月頃で、旬は夏から秋にかけてです。
皆様からのお便りをご紹介します。ヘルパーさんに冷蔵庫にスープを作り置きしてもらっています。自分でも機器を使ってポタージュやカレースープなどいろいろと作っています。というお便りを福岡県の野上さんからいただきました。これで令和7年10月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、E メールアドレスは、info@sukoyakanet.or.jp、もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。